皆様おはようございます。
おはようございます。
エレミヤ書の預言者としての人生もいよいよ終盤に入ってまいりました。前回はユダ王国の人々が奴隷解放の誓いを破ってしまったためにエルサレムの滅亡が避けられなくなってしまったと、そういうところをお話しいたしました。本日の箇所はその滅亡の先にある希望についてのメッセージです。希望のメッセージを聞いてまいりたいと思います。ではいつものようにこれまでの経緯を簡単に振り返ってまいりたいと思います。今私たちはユダ王国最後の王様の時代を読んでいます。最後の20代の王様ゼデキヤという王ですが、彼は北の超大国バビロンの後ろ盾でユダ王国の王となりました。しかしこのゼデキヤという王様は密かにこのバビロンを裏切って南の超大国エジプトと同盟を結ぼうと画策をしています。そしてバビロンの支配を脱しようとしました。このユダ王国の動きを知ったバビロンの王ネブカデレザルは自分の子飼いの王の背信に怒り、大軍を持ってエルサレムを包囲したというところが前回の話でした。つまり籠城攻めをしたわけです。エルサレムユダ王国の全ての都市を滅ぼして最後に一つだけエルサレムを残す、そこをぐるっとこの包囲をしたわけです。この包囲はなんと18ヶ月間1年半にも及びました。ユダ王国は追い込まれ、もうこの窮鼠という感じなんですが、その状態で神の憐れみを請うために今まで一度も守ったことのない、一度も実行したことのない神の戒め、つまり全ての奴隷を解放するということをですね、そして二度と人々を奴隷にしないという戒めを実施して、その神への献身を示そうとしたわけです。しかしここで事態が急変いたしました。南の大国エジプトがとうとう動き出してエルサレムを救出するために援軍を送ったという知らせが届いたのです。さすがのバビロンも南のエジプトの軍勢が来ると聞いて警戒をして一旦エルサレムの包囲も解きます。そうすると脅威が去ったと喜んだエルサレムの人々は奴隷を解放するという宣言を撤回して、解放した奴隷をもう一回奴隷として刺激をするという恥ずべき行動を取ってしまったわけです。このことを神は大変がっかりし、また怒りを引き起こして、神はバビロンを再びエルサレムに連れ戻す、バビロンによってエルサレムを滅ぼすということをエレミヤに伝えたというのが前回の話でした。ですからとうとうエルサレムの滅亡というのがこの一連の出来事によって決まってしまったわけです。で、今日の箇所の背景というのはこの18ヶ月間ずっとこのバビロンに包囲されていたエルサレムが一時的に包囲を解かれ、人々がつかの間の平和安堵感安心感を味わっている、バビロンを去ってくれたんだというふうに思った人もいたわけですが、そういう安心感を得ている中で起きた出来事であります。で、今日の箇所は一つのエピソードから始まっています。エレミヤという預言者はアナトテという小さな村の出身者なんですが、そこからですねエレミヤのいとこが来たわけですね。親戚が訪ねてきた。で、包囲されていたエルサレムですが、バビロンが去った後に一時的に交通が再開されたわけです。で、他の町からもうエルサレムに訪問できるようになった、そういう状況なわけです。で、このエレミヤのいとこの訪問者ハナムエルはエレミヤにこう言いました。どうかベニヤミンの地のアナトテにある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってくださいということを言うわけです。 で実はエレミアというのはエレミアはこのようにですね、神様からハナムエル、まあ、いとこが、訪ねてくるということをですね、あらかじめ知らされていました。あらかじめ知らされていて、その通りになったわけです。ですからエレミアはこのハナムエルの訪問が偶然ではなくて神様が計画したものだということをここで知ったわけです。でこのエレミアに頼んだこの買い戻しというのはどういうことかということをですね、少し説明したいわけですが、なぜこのいとこがエレミアに買い戻しを頼んだのかということなんですが、これは前回ですね、ヨベルのところで学びましたエレミキの25章にですね、この規定があるんですね。ちょっと開かなくて結構です、ね、私お読みしますが、レビキの25章25節、25の25にこういう規定があります。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利がある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならないという規定があるわけですね。でこれどういう規定かと言いますと、前回もお話ししましたが、イスラエルという国は富が一人の人もしくは一部の人に集中することを避ける、まあ、平等な社会を目指すということがですね、国の一つの大きな目標だったわけですね。実際その土地が貧しくなって土地を売ってしまうとですね、ある一部の地主にどんどん土地が集中していくと、そして、土地がなくなった人は小作人になっていって貧しくなる、まあ、こうなるとですね、身分社会、格差社会になっていくわけですが、こういうものを防ごうということが立法にはいろんな規定があります。イスラエルの教えには先祖の地境、境界線を移してはいけないという戒めがありますが、これどういうことかというと、例えばこの私の山口家というのがですね、あったとして、まあ、例えば山口家があってですね、ある一定の土地を持っていると、この土地をですね、増やしても減らしてもいけない、こう先祖からこの山口家に当てられた面積を維持する、まあ、そうするとですね、各いろんな家々がですね、同じような土地を持っていて、極端な格差が生まれないわけですね。そういうふうになっている。ただそうは言ってもですね、ある一族の中である人が貧しくなってしまう、どうしても土地を手放さなくちゃいけない、そういう場合にはですね、その同じ一族の他の人がそれを買い戻してあげる、まあ、そうするとこの一族の土地の割り当てが維持されるわけですね。ですからそういうことで、なるべくそのいろいろな ある何軒かの名門のような家にですね、この土地が集中してものすごい格差社会になってしまう、そうならないように、ヨベルの年のように50年に1回は土地を全て元に戻すとか、あるいはそうでない場合でもですね、家族の1人が貧しくなって土地を売る場合には、その他のですね、一族の人が買い戻す、まあ、そういうルールを定めて、まあ、土地の、まあ、平等な分配というかですね、それを目指していたわけです。でエレミアの一族はですね、まあ、これ実はレビ族、レビ族というのは土地を持たないわけですね。レビ族というのは祭司の一族なので、他の11部族と違って、農業は牧畜はしない、この他の11部族の献金によって生活していたわけですが、このエレミアの一族が土地を持っていたというのは、まあ、どういうことかというと、まあ、おそらくアナトテというのは非常に小さな町でしたので、おそらく祭司だけでは生活できない、要は兼業農家のような格好でですね、こう祭祀職と農業の両立をしていたんだろうと、まあ、今日でも例えば伝道師、宣教師の方が生活の傍ら、牧歌の傍ら、このアルバイトなんかすることがあるわけですが、まあ、そういう形で、おそらくこのエレミアの一族は祭祀職と農業の両方をやっていたんではないかと思います。でそのエレミアのいとこはですね、何らかの事情で土地を手放されなくちゃいけないと、その時にエレミアにですね、あなたは私の親類なので、買い取ってくれないかということをですね、頼んできたわけですね。でこのエレミア申しに対してエレミアは即座に躊躇なく購入を決めました。なぜかというと、これ神様からそういうふうにしなさいと言われてたからです。神様からこの買い戻しをするようにという、このあらかじめですね、知らされていたわけです。しかもですね、その、まあ、取引ですね、そのいとこからあなたの土地を買うという取引をですね、エルサレムのみんなの目の前でやったわけです。みんなの見ている前で、この取引をしたわけです。 これがですね、14節に書いてます。14節にこうあります。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器に入れ、これを長い間保存せよ。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになるのだ。まあ、こういうことですね。ですからこのエレミア、もしくはそのバルクが取った行動っていうのは、まあ、一種のタイムカプセルのようなものですね。タイムカプセル、皆さんやったことあるでしょうか。まあ、最近はあんまりやらないようですが、まあ、よく小学校ですね、小学校卒業式になると、まあ、未来の自分に手紙を書こうみたいなことでですね、こう手紙を書いて、それを地面に埋める、まあ、成人式とかそういう時にですね、まあ、10年後ぐらいにですね、それを掘り返して、あ、こんなこと書いたんだなというですね、この未来の自分に手紙を書くみたいなです。こういうことが、まあ、日本の小学校なんかで行われたわけですが、まあ、このエレミアのやったことも、まあ、ちょっとそれに似てるわけですね。エレミア、親族から土地を買い戻したわけですが、まあ、その買い戻したことを証しする証書をですね、すぐに使わないわけですね。それを持っていけばその土地は手に入るわけですが、それを土の器に入れて長い間保存しなさいということが神様から言われたわけです。ですからその証書売買をしたのは今すぐに土地をどうこうするためじゃなくて、まあ、将来この土地を、まあ、自分のものにできるように、証書をしたためて、それをしばらく封印しといたわけですね。しばらくそれを使わずに、まあ、将来未来に、この証書を使う。なぜかというと、まあ、これからですね、バビロンによってエルサレムはユダ王国が滅びるわけですが、ですから売買なんかできなくなっちゃうわけですね。もう何もかも日常生活破壊される、まあ、そういう時代があるわけですが、その先にまた普通に生活ができるようになってくる、普通に売買ができる時代が来る、まあ、そういう将来の希望をですね、明かしする、まあ、その証拠として、この証書をですね、土の器に、保存する、まあ、こういう行動を取るわけです。ですから一種のこの象徴行動なわけですね。まあ、しかしこのエレミア、こういう行動を取るわけですが、まあ、再三言ってますように、これエレミアはこれまでずっとバビロンによって滅ぼされるということを予言を神様から受けてきたわけです。でしかももうそれは迫ってるわけです。もう猶予がない。この前の奴隷の解放を撤回してしまったために、もう神様はもうエルサレムに対するですね、このもう許しはない、もう裁きが下るということが決定してしまったわけです。まあ、そういうこの迫り来る破局とですね、遠い未来の希望、こういう相反するこのメッセージをエレミアは受け取ってるわけですね、神様から。ですから、まあ、複雑な心境だったと思うんですね。この、まあ、将来の希望を与えられて嬉しいんだけど、でも神様はもうこんなの意味あるんでしょうかと、これからエルサレムは滅びるじゃないかと、まあ、そういうですね、複雑な気持ちを持っていたわけです。でこのエレミアはですね、取引を終えた後に一人になって神に向き合ったわけです。まあ、祈ったわけです。それが17節以降の箇所です。でこの祈りは非常にエレミアの中でも充実した祈りなので、まあ、詳しく見てまいりたいと思いますが、このエレミアはまずですね、この神を賛美することから祈りを始めているわけですね。これすごくなかなか分かっていてもできないと思うんです。私たちもですね、祈るときに神様を賛美して始めればいいんですけど、やっぱりこう祈るとついですね、こう自分のこう差し迫るこう心配とかですね、こう希望を言ってしまって、神様お願いしますと、こういうことなので助けてくださいと、悩んでいますっていう、そういうふうにですね、まあ、こう人情としてですね、いきなり自分のことをこう語ってしまうということがあると思うんですが、これはまあ当然そういうことはあるわけですが、まあ、追い込まれるとそういろいろ前置きはできないということかもしれませんが、まあ、しかしやはりどんなに追い込まれてもですね、例えば親しい友人とかですね、親戚にですね、こう助けてくれという時にですね、いきなりこうお願いしますという人いないと思うんですね。どんなに追い込まれてもですね、やっぱり相手とですね、話す時はこう相手のことをおもんぱかって、まあ、相手のまずですね、心にかなうことを言うというのはですね、やっぱりこの頼み事の基本かなという気がいたしますので、やっぱり私たちもですね、神様を に対して祈る時もですね、やっぱりこう差し迫るもちろん願いはあるわけですが、まずこの神様を賛美するということは大事なことだと思うんですね。エレミアのようにまずこの神様は天地万物の創造者だということを告白をして祈るということは本当に大事なことだなと思うわけですね。これは神様に語りかけるだけでなくて自分に対しても語るわけですね。自分に対して語るというのはやっぱ祈るというのはちょっとこの我々の日常とちょっと違うわけですね。日常の普段の生活とちょっとというか違うこう神様との場を持つわけですね。気持ちを神様に向けるということは日常生活と離れるわけですね。で神様に心を向けるということは私たちのこの精神状態をですね、霊的な状態をこう高める必要があるわけですね。ですから改めて神様はどんな方なのかと、この神というのは日本にいる八百万の神とは違ってですね、この万物の創造主唯一の神だということをですね、そのことを私たちは思い起こす、そういう神様に祈るということで私たちは謙遜な態度をですね持つことができるわけです。ですからやっぱり祈る時にはまず神様を賛美するということをですね、なかなかできないかもしれませんが、それをするということをですね心がけたいと、どんなに心の中に重たいものがあってもですね、まず神様を賛美するということをしたいわけですね。そして祈る時に、もう一つ忘れていけないことは、神様恵み深い方だということを改めてですね確認すること。神様恵み深い、恵み深いからですね祈るわけです。私たちは神様に何もこう捧げるものはなくてもですね、神様恵み深いと、で今までも恵み深かったということをですね、このですから神様、この恵み深い神様に向かって祈る、そういうことがあるわけです。ですからエレミアもこのイスラエルに対するこの主の恵みを振り返るわけです。で特にこの18節ですね、18節のところ、あなたは恵みを仙台にまで施し、先祖の咎をその後の子らの懐に報いる方ということを言ってるわけですね。この仙台まで施す、この言葉はですね非常に大事な言葉なんですね。でエレミアがこの言葉を語った時にですね、間違いなく心に思っていた御言葉があるんですね。でこれはちょっと皆さん一緒に見てみたいと思うんですが、これ出エジプト記のですね34章6節7節ですね、これは皆様の157ページなんですね。34章6節7節で、これがこれどういう場面かというとですね、このイスラエルがこの金の王将を拝んでしまった大失敗をして、モーセが取りなしを一生懸命しているところなんですね。でそこで、モーセが神様に大胆にもあなたの栄光を見せてくださいと、あなたの栄光を見せてくださいというわけですが、神様はあなたは神の顔を見ることができないと、見たら死んでしまうということで、しかしその後ろ姿を見せてあげるという、そういうことを神様がおっしゃる、そういう場面ですね。でそこで、モーセに対して神様は自分がどんな方なのかということをですね、掲示した、私がどんなものなのかを主は語られたわけですね。でその箇所が、出エジプト34章6節7節です。ここを読みします。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを仙台も保ち、咎とその背きと罪を許す者、罰するべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に四代にという、こういうことをですね、これ神様が言ったわけです。モーセが祈ったんだな、神様は私はこういうものだということを語られたわけです。私は憐れみ深いものだということを主は宣言されたわけです。確かに神はですね、この罪というか咎を正しく罰せられますが、いつまでも怒り続けるわけじゃないわけです。罰はずっとは続かない。恵みは仙台ですが、罰は三代、長くて四代なんですね。これすごく大事なんですね。エレミア、まさにそういうことなんです。エレミア書を考えるときですね、エレミア書では確かに神様はですね、罰を下すわけですが、捕囚、バビロン捕囚を下すわけですが、これはですね三代で終わっちゃうんですね。長くて四代、ここで宣言されてますように、この神様の罰は3代まで70年で終わるということを神様は約束してるわけです。ずっと罰するわけじゃない、限られた期間、 でその反対に恵みは仙台なんですね。ずっと恵みは変わらないと。だから罰の方は三代だけど恵みは末永く続くんだということをおっしゃってるわけです。ですから70年間罰を下しますが、しかしずっとそれよりも1000年以上続いているアブラハムとの約束です。アブラハムの対する約束、あなたの子孫を祝福するという約束がずっと有効ですので、70年経ったら許すんだということがあります。ですから神様は確かにこの、罰をですね見逃さないというかですね、この許す神ですが、しかし、罪を取り扱う神ですが、その罰はいつまでも続かない、3代だと。しかし恵みは1000代だと、これまさにこのエレミアのメッセージ、エレミア書はこれから裁きが下る、しかしこれは3代なんだと。しかし恵みは1000代、永遠の愛があるんだという、その裁きの背後にはですね変わらない愛があるということをですね、エレミアが書は語ってるわけですが、そのことは神様自身が宣言してるわけです。私の罰は3代、しかし恵みは1000代だと。そしてこのモーセの言葉、モーセにかけられた神の言葉をエレミアは思いつつこの祈ってるわけです。ですからこのエレミア書はいかに裁きが多く語られていようとも、最後には主はイスラエルを憐れまれる、この変わらぬ神の愛こそ、誠実こそがエレミア書のメインテーマ、希望のメッセージなわけです。ですからここでエレミアがモーセの言葉を、モーセというかモーセに対する神の言葉を引用したのは、神は確かにこれからエルサレムを罰するけれど、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を忘れない、必ず助けてくださる、罪の許しを与えてくれる、そうした信仰を表明しているわけです。同時にやはり神様は恵み深い方ですが、公平な神でもありますので、良い行いには良い報いを、悪い行いには悪い報いを与えるということがあります。それが19節に書いてあるわけですね。人それぞれの生き方に従い、行いの結びに従って全てに報いをされますというですね、この大事なテーマ、聖書でずっとこう旧約新約一貫してます。神様は恵み深い神、罪を許す神ですが、しかし、行いの身に対して報いを与えられるということはですね、ずっとこの聖書に一貫してるわけです。で2箇所だけその新約の箇所を引用しますと、まずこれ開けなくて結構ですが、イエス様の言葉、マタイの16章27節にこうあります。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおの行いに応じて報います。おのおの行いに応じて報います。またこの恵みの使徒パウロも同じことを言っています。第2コリント5章10節でこう言っています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるのですというですね、このように私たちはその生涯の終わりにですね、私たちがどのように生きたのかと、その行いに応じて報いを受けるということが一貫して語られています。ですから私たちは日々ですね、罪の許しを願い、また正しいことが行うことができるように神様に力を与えてもらうように願うわけですが、このようにですね、大事なことをエレミアは語っています。ただエレミアがここでですね、行いに応じて報いをされるとここで語ったのはですね、この文脈ではですね、個人のことではないんですね。私たち個々人が神様によってどう報いられるかというよりも、イスラエル全体のお話をしている、イスラエル民族全体としての行いに対する神の報い、裁きについて語っているわけです。この全体についてエレミアの祈りというのは、個々人が神様の前にどう裁かれるかというよりも民族全体のことを祈っているわけです。イスラエルの中にもですね、やはり善良なものもこの悪い人もどっちもいたわけですね。完全に善良、完全に悪っていう人はもう人間にはいないわけ、やっぱりこの人間というのは両方を持っているわけですが、しかし私たちが日々ですね、このどのようにこう願うのかと、よく生きようとする人と神様を忘れていく人はですね、やっぱりだんだんこう日々のですね、小さな選択が積もり積もっていくと、この人間性が固まっていってしまうわけですね。ですから私たち日々の生活大事なわけですが、このようにイスラエルの中にも良い人悪い人いたわけですが、しかしこのそういったですね、個々人の違いは別にして、イスラエルは全体として裁かれるわけです。個々人が良いか悪いか別にして全体として裁かれます。いわば連帯責任ですね。 ただバビロン捕囚は経験のユダヤ人、良いユダヤ人も不経験のユダヤ人も等しく望むものだからです。等しく望んだ。23節にはイスラエルの行いが語られていてですね、この何一つこの神の戒めを守らなかったということを言ってますが、もちろんですね、これユダヤ人全員がですね、もう全く行わないという意味ではないわけですね。このユダヤ人の中にはエレミアとかエゼキエルのように神を恐れる人もいたわけですから、当然このユダヤ人が一人残らずですね、律法を何一つ行わなかったというのは誇張表現なわけです、しかしこの民族全体としては、そういうふうに神様から評価されてしまう、それが端的に表れたのが前回のところですね。このイスラエルの全エルサレム全住民が神様に誓ったわけです。全住民が誓った誓いを破ってしまった。もちろんこの誓いを破ることに反対した人もいたでしょうけど、やっぱりこうみんな全体としては誓いを破ってしまった。そうするとこの全体に責任が及ぶわけです。でこれは非常に大事な点であってですね、私たちというのは個々人で裁かれる、神様にこう評価を受ける、報いられたり裁きを受けるわけですが、同時に私たち共同体として裁かれるわけです。自分だけいい子でいるってのはできないわけですね。私たち人間というのはもう必ず人に影響を及ぼします。どんなにいい人でも悪い人の中にいてですね、その行動をに何て言いますか、入っちゃうとですね、もう影響を受けるわけです。私たち人間というのは必ずこう周りの影響を受けるわけです。ですから特に教会では、自分のことだけでなくて兄弟姉妹の霊的状態についても敏感である必要があるわけです。私たちは自分だけで救われるわけじゃない、みんなで救われるわけです。ですからそういう中では私たちは本当に共同体ということを大事にしたいと思うわけですが、この今回の場合はエルサレムは全体としてこう裁かれてしまうわけです。この裁きから逃れる人いない、その中で良い人もいたでしょうが裁かれてしまう、そういうふうになってるわけです。このようなことをエレミアが告白するわけですね。そして、今やこう裁きは避けられない、今バビロンが一瞬包囲を解いてますので、今つかの間の平和がある。である人にとってはです、もうこれで大丈夫だと、これからもうエルサレムは大丈夫だと思った人もいたかもしれませんが、エレミアは厳しく現状を見ています。一時撤退したバビロンは必ず帰ってくる、必ずバビロンはまた攻めてくる、で今度こそ助からないということを神によって示されていました。神様は奴隷解放を撤回したエルサレムに対して罪と疫病と飢饉を送ると宣言していますので、これは起こるわけです。エレミアは何が起こるか分かっていたわけです。それを語っているのは24節です。でご覧ください、この町を攻め取ろうとして類が気づかれました。この町は剣と飢饉と疫病のために攻めているカルディア人の手に渡されようとしています。あなたの告げられたことは成就しました、ご覧の通りです。でここでエレミアはあなたの告げられたことは成就しましたというですね、こう完了形で言ってるわけですが、実際にはこの起きてないわけですね。実は逆でずっとこうもう包囲されていたんですが、バビロンが撤退したと、助かったとみんな思ってるわけですが、エレミアはそうではない、もうこの裁きは起こっている、神様を決定してるわけです。ですからまるですでに起こったかのように完了形で語ってるわけです。それほどはっきりとエレミアにはエルサレムの行く先、未来が見えていたわけです。みんなが安心している中でもエレミアはいやそうではない、バビロンは必ず帰ってくる、そういうことは分かっているのに、なんで神様は私に土地を変えているんですかというわけですね。こんなにもすぐにもですね滅びが来ると、もうこんななってしまって売買なんかしてもしょうがないじゃないですかと、私もどうなるか、みんなどうなるか分からない、こんな時に土地の売買をしてどういう意味があるんですかということで神はエレミアに問いかけるわけです。これが25節ですね。エレミアは真剣に祈るわけですが、その真剣な問いかけに対して神様は非常に丁寧に答えてくださってます。丁寧に。でまず、ちょっと今日お読みいただかなかったんですが、27節から35節まではですね、イスラエルの背信、それゆえ裁きが避けられないことをですね、神様は今一度念押しするわけです。もうこういうことがあった、だから裁きは避けられないということをずっとですね、これでもかっていう感じで35節まで語るわけですが、しかしですね、ここから大事なんですが、これ裁きで終わらないんですね。裁きはあるけれど、その後に希望がある。これが今日の一番大事なメッセージ。この希望のメッセージ、これをエレミアに託したわけです。 でこれが37節以降なんですが、特にこの39節をですね、お読みしたいと思います。39、40ですね。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。というですね。常しえの契約を結ぶ。これからまさにですね、エルサレムに置きようとしているのは、神とイスラエルとの関係の破局です。まあ、契約関係の破綻。まあ、夫婦で言えば離婚みたいなんですね。この関係壊れてしまう。まあ、このような悲劇の後に、神はイスラエルと新しい契約、常しえの契約、永遠の契約を結ぶと約束しているんです。そればかりか、神は彼らの幸福のために、彼らに新しい心、神を恐れ敬う心を与えると約束しています。これが大事なポイントなんです。エレミアの約束の一番大事な点というのは、新しい心を与える。まあそれはそうなんですね。もしですね、神様が一旦契約が壊れてしまった、もう一回新しい契約を結んでもですね、イスラエルの方が全然変わっていなければですね、またイスラエルは再び神を裏切って神様から裁かれる。このもうずっと繰り返してしまうわけです。そうならないためにはですね、イスラエルの新しい心を与えられる必要がある。新しい心で新しい契約を結ぶ、まあ、そういうことをですね、が必要なんですが、その心、自分ではどうしようもない新しい心を神様が用意してくれる、まあ、これがエレミア書の大きなテーマなんです。この約束、神様が新しい心を与えてくれる、そのことがここに書かれているわけです。まあ、エレミア書のですね、この30節以降はよく慰めの書と言われますが、こういう新しい心を与えるということがですね、約束されているわけですね。この新しい心を与えるという中で、この土地を買うというですね、象徴行為の意味があるわけです。まあ、そういった未来の一つのシンボルとして土地を買えということを言っているわけです。このような将来の希望という見地から振り返るならば、現在の苦難、患難すらも肯定的に思えるわけです。まあ、今日のローマ書のパウロにありますように、まあ、患難というのはですね、伝達を生んで希望を生み出す、まあ、こういうものなわけです。新しい契約、新しい心を与えられるのにふさわしい人間となるためには、まあ、試練が必要なわけです。人間の魂というのはどうしてもやはりですね、苦難を通る、成長するために苦難を通る必要がある。イスラエル民族も苦難の歴史を通ることによって民族全体の霊性が高められる、新しいステージへと達するために苦難が必要なということがあるわけです。患難難事をたまにするということがありますが、苦しみを通ることで新しい心が与えられるのにふさわしいように心が耕されるわけです。エレミアに親類の畑を買うように神が命じたのは、このような素晴らしい未来がイスラエルにある、今の患難ですらこの将来のための備えだということを神様は言っているわけです。43節をもう一回お読みします。あなた方がこの地は荒れ果てて、人間も家畜もいなくなり、カルデア人の手に渡されると言っているこの国で再び畑が買われるようになる。ベニヤミンの地でも、エルサレム近郊でも、ユダの町々でも、産地の町々でも、ネゲブの町々でも、銀で畑が買われ、諸所に署名し、封印し、承認を立てるようになる。それは私が彼らの繁栄を元通りにするからだ。主の御告げというね。確かにこれからエルサレムとユダ王国の人々は大きな苦難に向かっていくわけです。そこには何の希望もないように思います。しかし神はそのした苦難の先に目を向けるようにとイスラエルの人々に流しています。再びユダの地、どこででも今エレミアが知っているように自由に畑が買えるようになるんだと、再び繁栄と平和が取り戻されるということを神様は約束しているわけです。今日はですね、このように滅亡へと進んでいくエルサレムの住民に対して、神様がエレミアを通じてその滅亡の先にある希望のメッセージを届ける箇所を学びました。まあ、この滅びの先にある希望というのは聖書で繰り返されるこのライトモチーフというか中心主題ですね。繰り返しというメッセージが出てきます。 古川モーセがこうした希望を語りました。モーセもですね、新命記ではイスラエルの人々は必ず主に逆らう、逆らい続けて契約が壊れる、まあ、その結果イスラエルの人たちは祖国を追われる、捕囚の民となってしまう、世界中に散らされるということを予言します。まあ、しかし神はそのイスラエルを憐れんで再び彼らに再び世国に連れ戻す、そして新しい心を与えるということをモーセも言っています。預言者イザヤもイスラエルの徹底的な裁きが下るものの、その後神の豊かな恵みと憐れみが注がれると予言をしています。まあ、しかしではそのような祝福と憐れみが注がれる前に、まあ、何度も繰り返すと、なぜイスラエルは苦しみを受ける必要があるのかということがずっと問われるわけです。なぜこんなに苦しまなきゃいけないのか、苦労なしに祝福してはなぜダメなんですかというのは私たち思うわけですが、まあ、それはやはり彼らの頑なな心が打ち砕かれたのでした。人間はなかなか謙遜にならないわけです。で、学校を卒業して会社に入る、まあ、新入社員、まあ、いろんな訓練を受けるわけですが、一番大事なことは何かということを聞いたことあるんですが、それはプライドが砕かれることだということを聞いたことがあります。新入社員、まあ、いろいろ仕事を覚えなきゃいけませんが、まずね、一番大事なことはプライドを砕かれること。まあ、特に、まあ、いわゆる一流大学から一流企業に入ったと言われるですね、エリートと言われる人ほどこういうことが当てはまるということを私はある先輩から聞かされましたが、まあ、こういう人はこのどこかで自分は優秀なんだと、特別なんだという思いがどこかにあるわけです。しかしそういう意識を持っている限りはその人は本当の意味では活躍できない、良い仕事ができない、で仕事上で失敗をしたり苦労を重ねて、あ、自分はダメだなと、天狗の鼻を折られて自分の弱さ未熟さを知って周りの人に対して謙虚になって感謝の気持ちを持つようになって初めてですね、周りの人々の助けによって自分がやっと立っていると初めて分かっている、それからやっとその人は本当の意味で社会に役立つような仕事ができるということを聞いたことがありますが、この南ユダ国も同じなわけです。彼らにはこのプライドがあった、自分たちは神に選ばれた民だ、特別なんだという意識があったわけです。まあ、しかし自分たちの罪深さと無力さを異国の地で思い知らされて、そこからやり直すことで彼らの信仰を磨かれていったわけです。このやっぱ苦難を通じてイスラエルの人たちはその信仰が本物になっていったわけです。私たちも人生でいろんな苦難に出会いますし、特に今ではですね、本当にこのコロナ問題、またこのものすごい暑さ、地球気候変動問題など、いろんなですね、自分の力ではどうしようもない問題に今直面しています。もう自分でこう努力してもどうしようもない、もう温暖化はどうやっていいのかわからない。まあ、しかしですね、数年前には人間はこう疫病を克服したんだと。人工知能の力を借りてこの世界を完全にコントロールできるということがですね、まことしやかに語られていたのがほんの数年前です。しかし今回のことで改めて思わされたのは、私たち人間は大変脆いと、この地球をですねコントロールできるどころではない、まあ、そもそもコントロールしようと考えること自体間違っているということです。私たちは現在の苦難を通じて神の前に謙虚になることを学ぶように促されているというふうに思わされます。本当に私たちは今本当にこの解決策が見えない問題をいろいろ突きつけられて、これほどですね、私たちは優れた文明を持っていると思っていても本当にあっけないものと感じるわけですが、しかしですね、その苦難の先には希望がある、この苦難も私たちをですね整えるためだということをですね、今日のエレミヤの箇所から学びたいと思うわけです。この試練の中で謙虚さを学んで、そして希望を持って歩みたい、まあ、そのような歩みができるように一言祈ります。光を作り闇を創造し、平和を作り災いを創造される神様、その皆を賛美いたします。今朝はエレミヤ書から苦難の先にある希望について学びました。主が私たちに試練を下されるのは、私たちの霊性を整え神の豊かな恵みに預かるのにふさわしいものとするためであることを信じます。どうか現在の困難な歩みを続ける私たちを守って、また神の子としてふさわしいものとしてください。私たちの主、苦難を通じて栄光を受けられたイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。